そして今度はちょっと場面が変わって、玉木さん、東京行って関西行って、それから地元の熊本に行かれるんですが、熊本のことは思い出がいっぱいあって、なかなか書けないので、関西を中心にメッセージをいただきましたので、そちらを読ませていただきます。まず大阪に行って、伊藤さんとお会いになったということで、伊藤さんは遥かの正道浩二さんで、やはりヒストリアンですが、こういろいろ今までもお話を伺って、それで今大阪在住ですが、もともと関西出身なので、この浩二さんと行かれたのはどこでしょうということで読んでいきますと、次に伊藤子さんと大阪でお好み焼きの予定が、予約が不可能お店で並んで待つ余裕がない、ほどこう空腹だったので、私の要望で函館回転寿司行きまして、座って即喫食できるシステムの素晴らしさと安定の美味しさを改めて、感動。お好み焼きは、翌日にお昼ご飯として美味しくいただきました。その後の甘みは、悩んだ結果、夫婦善哉へ。こちらは日本人観光客でにぎわいつつありましたが、御堂筋と心斎橋は多国籍観光客のお買い物大会のように勢いで、もう歩くのも大変なにぎわいでしたので、裏路地っぽい雰囲気が落ち着きましたっていうのが大阪です。そして続けていきますと、京都で、その後京都に行かれたみたいですね。で、京都へは JR パスを使ってサンダーバードで往復、乗り換えなしで早くて便利ですね。で、偶然にも観光に訪れていたイリノイ大学 ELC 出身でベトナム在住のヒストリアンの家族の京都到着に合わせて4年ぶりに再会、夕食を実現しました。すごい偶然ですよね。同じ時期に最初から打ち合わせたわけではないけれども、行くのは本当？じゃあ会おうね、みたいな感じで、京都に会われたみたいなんですね。で、何を食べたかというと、玉木さんはもう食の専門家でもありますので、いろいろ食べ歩かれたと思うんですが、その中で、この、ベトナム、在住のヒストリアンの人と食べたのは、やはり、豆腐料理ですね。彼らは豆腐料理に興味があり、特に焼いてカリッとした油揚げに、生姜醤油がお好みで、それから気になっていた抹茶アイスクリームをデザートに、満足だった様子です。でも、玉木さんもあんまりお寺とかちょっとしか行けなかったみたいで、次は相方のヒストリアンは世界的な古都の魅力を探索すべく、次回、来日には京都にも来る予定ですということです。というメッセージをまずいただいて、その後熊本にも行かれたんですが、さっき言ったように、なんか思い出がありすぎて、でも熊本では、復興中の熊本城とか行かれたり、しました。こちらも観光客も修学旅行の学生たちも大勢見かけましたということです。今、観光客すごいでしょうね。
そうでしょうね。
私、京都にいますけど、確かに観光客増えてるかな。今、10月、11月、日本の国内の観光客も増えてるかもしれませんね、紅葉で。で、このひしめき合ってる様子とか、大阪すごそうですね。京都もいっぱいで、祇園とか通ると、6割ぐらい海外からの人かなっていう感じが、東京どうですか？なんか海外の人多いなっていう感じ？そうでもない、東
い
京だ
や、
と。
あんまり観光地っぽいとこ行かないので、東京駅ぐらいですが、東京駅と新幹線ぐらいですが、まあまあ、ちらほらというか。
そうですね。で、以前はなんかバスにトランク、電車でも結構お荷物の人が多かい、いらっしゃったけど、なんか最近市バスとかもあんまり荷物を持って人が乗れないので、手ぶらで観光してくださいとか、いろいろメッセージがあったりとかしてて、ひょっとしたら荷物ホテルに置いたり、先に、宅配とかで送ってたりするのかな。少しそういう感じも減ってきたかなって形で、海外来られる方もなんか身軽に 観光していらっしゃるっていう感じがするんですが、さてこの玉木さんのメッセージを今度は大阪在住の辻野さんに送ってみました。辻野さんからはどんなお便りが来ているかちょっと読ませていただきますね。大阪ではお好み焼き、夫婦前菜、そしてエビス橋寿司、筋から心斎橋と観光客でにぎわいすぎて、訪れなくなって久しいなとなると思ってます。で、玉木さんのメールを読んで、こう、もう東京、大阪、熊谷と自分も旅行した気分になったけど、考えてみたら、大阪って、なんかもう今、人がいっぱいになって、なかなかこう、地元の人が、そっちの方向に歩けないという、そういう感じで、確かにこれはあるかもしれませんね。で、それで、その玉木さんのメールを読みながら、お便りを見て、いろいろ思いついたことを書いてくださいました。で、実は玉木さん写真も送ってくださったので、それも見ながらなんですけど、フルーツパーラの、季節の栗とシャインマスカットのスイーツって、そういう写真が入ってたんですね。入ってますね。フルーツパーラの写真と、で、季節の栗と、フルーツパーラじゃなくて、モンブランのなんか写真もあったような気がするんです。めっちゃ美味しそうでしたよね。アメリカにモンブランない？話飛ばしますけど、すいません。
いや、なくはないと思いますけど。
あんま食べた記憶
は。どうでしょうね。まあでも、フランスとかのケーキですよね、多分。
イメージですね。アメリカで言った、あと、シャインマスカットのスイーツということで、で、このシャインマスカットについて、あるいはこのブドウについて、ちょっと、辻野さんが書いてくださったのを読んでみますね。シャインマスカットはここ数年根強い人気かなと思います。食感が美味しい。で、市場で、見かけるブドウの品種は本当に多くなりました。普段フルーツはあまり食べないのですが、今年はなぜかいろいろな種類のブドウを試してみました。で、シャインマスカットは種なし皮ごと食べられるブドウの代表選手かなと思いますが、他にもいろいろあるようで、今年食べた中ではクイーンルージュという赤ワイン色のブドウが美味しかったです。調べてみるとシャインマスカットとユニコーンを交配したブドウだそうです。食べた時の食感はシャインマスカットよりも皮が薄く甘みがじゅわーっと口に広がる感じ。次回、来日される時にはフルーツもいろいろトライしてみたはいかがでしょうか。という、こう、まだ続くので後で読みますけれども、辻野さんからのメッセージですけど、シャインマスカット最近よく聞くんですけど、これ流行ってるんですかね？見るし。
そうですかね。なんか今年は豊作だったとかそういうあれなのかも。もともとすごい高級なブドウで、まあもちろん今年も高かったですけど、よりいろんなとこで見た気はしますね。
あ、そうですね。辻野さん、そうも書いてますね。このところ物価が上がり、フルーツも例外ではないですが、購買意欲をそそるためか、タイムセールや見切り品という、形で半額くらいで売られていることがあるので、うまく出会ったら普段食べたことがないブドウを今年は試して楽しみましたって書いてありますけど、高いですよね、シャインマスカットも。なんか2380円、そんなの、
まあそうですよね。ブドウ、日本の高級ブドウはもともとすごい高いですよね。
高い。確かに私も1000円以下になったら買おうかなとか思ったりしますけど、ブドウってアメリカではそんな種類がありますか？なんかあんまりなかった。
種類自体は割とあると思うんですよね。あんまりこうそれでこうブランド化してるのがないのかもしれないですけど、まあ、紫のやつとマスカット系の緑のやつっていうのは絶対2種類あるし、
うん、3種類ぐらいいつもあったような気がするんです。で、確かに皮ごとポコポンポンポンってなんか野菜じゃないですけど、そんなに高くもなかったから結構買って よく洗って野菜みたいな感じになんかポンポンポンって口に入れてたような気がするんですけど、アメリカだとそんな高級フルーツというイメージじゃないのか。
うん、そうですね、割と普通にあの、うん、お弁当とかに一房持ってったりとか、サンドイッチ屋さんで普通にサイドとして売ってたりとか、
うん、
そういうのもありますよね。
皮むいて食べない、
皮ごと食べれるのが多いです ね、アメリカは。
こう一つずつと面倒くさいので、でも本当ついのさん書いてくださったように、いろんな名前のブドウが今年出ていて、今年が出てるのか、これまでもそうで気づかなかったかもしれないけれど、私もなんか今年このなんかブドウを食べる機会が多くって、ちょっと安いのを買ったりしてましたけど、ブドウってなんか爽やかでちょっとこう元気が出るなっていう感じなんですけども、玉木さんまた来られた時に、今度はそのこういろんなブドウあのフルーツも試してみたらいかがですかということで、そして、まあ、大阪といえばということで、このお好み焼きとかに関して、なんかどんなメッセージが来るかなと思って、ちょっと楽しみだったんですが、辻野さんからはこういうメッセージが届きました。あと、お好み焼きは家で晩ご飯に食べるメニューなので、外でお店に行って食べることはほとんどなかったのですが、ある時いくつかのお好み焼き屋さんへ行ってみたことがありました、何を頼もうかと お店でメニューを見ていると、アボカドと白菜を使ったお好み焼きが、家では作ったことがないレシピだと早速注文、こう熱が入ったアボカドが程よく生地となじみ、白菜も面白く合う、楽しい発見でした。通じのということで、これ意外ですね、意外ですね。これ食べたことあります？アボカドと白菜、まあ、その2つの組み合わせ自体が珍しい気がする。
そうですね、面白いですね。普通はお好み焼きはキャベツを使うので、うんですよね。アボカドでもなんかとろっとしたものって、お好み焼き長芋山芋すったやつとか入れるので、
あ、
まあなんかとろっとした食感のは合いそうな気はしますね。
なんか言われてみればアボカドはすごい合いそうな気がしてきた、とろっとして。普通何が入ってる、私人生の中でお好み焼きを食べたのは数えるほどしかないので種類はあんまり知らないんですけど、基本はキャベツ、
まあ、地方によっても結構違いますけど、うん、そうですよね。キャベツ、
人生で出会ったの、
キャベツと豚肉ですかね。
で小麦、あれは小麦粉、
まあ小麦粉ですね。小麦粉を水で溶いたり卵で溶いたりとか、それは地方によって違うかも、
うん、で焼いてジャーッとして、ソースがまたねいろいろなんでしょうね。こうまずお好み焼きはアメリカで食べる、お好み焼きという言葉言ったら分からない、
まあ他の日本食ほど知られてはいないかもしれないですね。でもあの手軽に作れるので、割とこう日本人で集まったりする時とかは普通にお好み焼きたこ焼きとか作ってましたけど、
で、あの辻野さんが書いてお好み焼きは家で晩ご飯に食べるメニューなのでっていうの、私はこう晩ご飯にお好み焼きを食べるという習慣っていうのがないんですけども、か大阪の人は結構晩ご飯に食べるのか、竜太さんはあんまり、
いや、まあ、
晩ご飯で食べる、
食べるんじゃないですかね。うちも普通に食べる時はありますが、
ちょっとこういろいろ試してみたらいいんじゃないかなと、あの玉木さんもアメリカに戻られて、あとこういろんなお好み焼きもしされていたら、あのアメリカでしたらこんなのおいしいよとか教えてもらったらいいかなと思いますが、京都だって お揚げって確かにこうなんか受けそうな気がしますね。今までお豆腐っていう方ばかり見てたけど、揚げっていうのが注目されてるのかっていうのはちょっと意外な感じがしたんですけど、どうですかね、お揚げはなんか食べ方とかおすすめとかあります？
何でしょうね、普通に炙って焼いて、そう生姜醤油っていうのが結構美味しいと思うんですけど、
ここにね出てるので、お揚げも本当市販でもそうなんですけど、割とこう薄かったり、こう本当ちょっと厚みがあって、もう一回焼くとカリッとして美味しいのとか結構種類があるので、煮て食べるのか焼いて食べるかによってこう選んでいくと楽しいし、私は お揚げでなんていうかピッツァみたいにして、ちょっとお揚げにちょっと野菜それこそ炒めたものを乗せて、でチーズ乗せて、それで魚焼き器で焼いて、とかトーストみたいにしてこう食べて、チーズ乗せて食べても結構美味しいなとか思ったりして、時々やります。今日何もないの、でもお揚げあるなっていう感じで、っていうような感じで、こうなんか玉木さんいろんな写真送ってくださって、行った先々でフルーツのサンドイッチも美味しそうでしたね。ゆったさん結構流行ってるんですかね。
そうですね、フルーツサンドって最近ここ数年結構日本では流行ってますね、多分。
あと港ぜんざいとかそういうのも行かれたんですね、その 甘みとか。どうなんでしょう、海外からこういうぜんざいとか海外の人好きかな、いろいろ好みがあると思って、ケーキとか食べやすそうだけど、こういうおぜんざいとか、
ぜんざいって難しいですよね。豆のスープなので、
豆が甘いっていうのをすごいこうショックを受けるじゃないっていうか、辛いもんだと思ってるものが甘いっていうのに、っていう感じの人が時々いるような気がしますね。
うん、そうですよね。そうですよね。逆にメキシカンのリフライドビーンズとかは、なんか日本だと甘く煮る感じの豆の見た目だけど、しょっぱいので。
逆にと思った
り、いやまあ僕はあれはあれで好きですけども、びっくりする人もいるかもしれないです、
だから豆って世界にあるから、逆に料理の仕方が違ったりして、と思ったり、へーとかと思ったりして面白いかもしれません。で玉木さんはいろいろ旅して、これだけは言わせてほしい日本らしい、良い感想ということで、皆さん、日本旅されたことがあったら、あるいは海外行かれて改めて日本を発見するとどんなところがなんかすごいなと思ったのかということで、玉木さん今の日本で旅をして、で Google Pay とか Apple Pay が各所で使えて便利でした、現金払いのみのところを利用したのは 10% 程度、これすごいびっくりしたんですけど、今そうなんですね、何でもこうアプリとかで払えちゃったり。
そうですね、そうなんですね。僕はなんか Apple Pay とか最初アメリカで使い始めて、アメリカの方がなんかスーパーとかでも使えたので、日本に帰ってきた時最初使えないとこ多いなっていう感じだったんですけど、最近はそうですよね、日本はなんとかペイみたいなのもすごいたくさんあるし、スイカとかイコカとか交通系の IC カードでも払えるし、かなりキャッシュレスにはなりましたね。
そうなんです。だから旅してる人見ると、市バスとかに乗ってもなんか現金持って数えてる人もいるんですけど、だいたいピッて言ってもみんなピッて言って、でアプリでどこいるかとか見てて、それでスッと行くので、なんかスムースな旅っていうか、もう安心してこう バスとかこうローカルな乗り物に乗られてるんだなと思って、それもなんかこう近年の変化だなと思います。であと3つ書いてあったんですけど、あともう1つは滞在したホテルの5カ所のバスルームにウォシュレット、これは一般名称では温水洗浄便座って書いてありますと、除菌、消臭スプレーが標準装備で大変快適。これ逆に言うとアメリカとかではそうじゃないってことですね。
まあそうですね、温水暖房便座であることはあんまないかな、そうですね、日本割と日本特有のものとされますね、これは。
そうなんですね。そしたら最初使われた時にあちゃーと思う人も、分かんないとか思う人も、とか思う人もいるかもしれませんね。 で、もう一つ書かれてるのが、バスタブがあるホテルでは温泉の素が選べたり、スリッパ、浴衣やパジャマもあると分かって、浴衣を割って荷物が減らせたり、こういったサービスはやはり日本だなと何度も感動。これはこう着替えとかそういうパジャマとかは普通ない、アメリカだったら。
アメリカのホテルはないですね。着替えるパジャマは別に用意はしてないですが、これ別になんでまあ日本人は割と着替えることに慣れてるので持ってくんだと思うんですけど、別に着替えずにT シャツとパンツで寝るみたいな人も多分いて、別にそれはそれでいいんだと思うんですよね。
そう、外に出ないからそうかもしれないけど、そうか、そう考えれば気楽ですね。そうそうですよね、確かに。
だから別にホテルに用意されてなくても実は困ってないんじゃないかっていうのはありますが。
そうそうか、全然そんなこと考えなかった。そうそうですね、確かにそっちの方が合理的かもしれませんね。必要もちゃんとしてあるし。で、こう最後に、渡航の1週間前に COVID とインフルエンザの予防接種を同時に片腕ずつ済ませて、結果無事でしたっていうふうに書いてありました。いや今ね、どこでも流行ってはいますもんね、コロナもインフルエンザも。なのでこれから年末に向けて旅される方も多いかと思うんですが、それぞれ気をつけてください。